カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は年頭のご挨拶のインタビューを松本太郎廿日市市長に、そして後半は日本語学習支援者養成講座について、廿日市市国際交流多文化共生室の長島さんにインタビューさせていただきました。それではどうぞ。
毎年恒例でございます松本太郎廿日市市長、年頭のご挨拶をお聞かせください。
皆さん明けましておめでとうございます。市長の松本でございます。今年1年皆様にとって素晴らしい年になることをお祈りいたしております。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、コロナウイルスの件ですけれども、今ですね、非常に日本全国的にも落ち着いていますけれども、まだまだ不安もありますけれども、市長、それについてコメントをいただいてもよろしいでしょうか。
はい、そうですね、確かに感染状況は落ち着いてはいますが、これからどういう状況になるかも分かりません。想像もつきません。ということで、まず私たちが、やらなければならないことは、ワクチン接種3回目ですね、これをしっかりと進めることだと思っております。ということで、昨年はワクチン接種 1,2 回進めてまいりましたけれども、いろんな気づいた点がありました。そういったところ経験を踏まえてですね、3回目は最善の方法で臨んでいきたいと思っておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、秋から年末に行われた、ゆめタウン廿日市での、集団接種も非常に好評で、多くの方がご利用いただきましたよね。
そうですね、1回目2回目の接種で、いろんな反省点とか気づきがありました。まずはやはりなかなか予約が取れないというようなこともありましたので、3回目はですね、集団接種また個別接種とも、市が行います、コールセンターで全て予約受付をできるようにシステムを変えていきたいと思っております。そしてまた夢タウンで11月行いましたけれども、非常に好評でした。と言いますのが、やはりある程度接種率が進むとですね、上がるとですね、若い人の接種が進んでないということがよく分かりまして、そういった皆さんがいかに受けやすい環境を作るか、ついでに接種という形で夢タウンでやらせていただきましたが、3回目もですね、夜間も受付をして、若い人がお仕事の帰りだとかお買い物の帰りだとか、そういったついでにできるような接種体制を作ってまいりたいと考えております。
はい、分かりました。年も変わりまして、引き続き皆様も気をつけいただきたいと思います。さあ、2022年令和4年ということで、松本市長、今年はですね、どんな年にしていきたいでしょうか。
はい、やはり何といっても明るい年にしたいですよね。私市長に就任してわずか3ヶ月で、新型コロナウイルスの対応を迫られることになりましたけれども、一昨年と本当に、コロナの対応に追われてですね、本来やりたいことがなかなかできておりません。まずはそういったやりたいことに取り組めるような年にしたいなと。それと何よりイベントごとがことごとく中止になってまいりました。廿日市で言えば桜祭りだったり清盛祭りだったり、そういった大きなイベントがですね、まずは開催できるようになればいいなと、そんなふうに願っております。
はい、分かりました。そして、この収録なんですけれども、12月の末に収録をさせていただいておりますけれども、ちなみに松本市長の年末年始のですね、プライベートもちょっとお伺いしていきたいなと思います。どのようにお過ごしでいらっしゃるんでしょうか。
はい、年末年始ですけども、まずはゆっくりしたいなと思ってます。全力疾走してきました。もしかしたらしすぎたかもしれません。そういった体を休めたいなと思っております。また年始についてもやっぱりしっかりまずはリフレッシュをしながら、これからいろんなことしていきますけれども、そういったイメージを膨らませながらですね、新年を迎えたいなと思ってます。
はい、平日はね、もちろんご公務もありまして、そして土曜日日曜日祝日もですね、もちろん公務だったりいろんなイベントにもですね、ご挨拶されたりとかですね、いろんな方とね、コミュニケーションも取られたりするんですけども、僕から質問なんです。市長、一体いつお休みになられているんでしょうか。
正直休みはほとんどありません。ありませんので、 年末年始は休みたいなと思っております。うまく休んでいかなきゃいけないと、時間をうまく使わなきゃいけないなと、これ秘書になって、つくづく思っているところであります。まず年末年始しっかり休んで、また皆さんのご期待に応えられるようにですね、頑張っていきたいと思ってます。
ありがとうございます。そしてこの質問もですね、毎年聞かせていただいております。松本秘書はですね、まずカウントダウンは、どのようにどこでされるんでしょうか。
カウントダウン家ですね、うちの奥さんと一杯飲みながら、おそらく行く年来る年を見てると思います。そんなゆっくりとしたカウントダウンをしてみたいなと思ってます。
はい、まあ、この放送がね、流れている頃にはもうカウントダウンも終了して、そして、まあ、年が明けておりまして、まあ、初詣なんですけれども、まあ、最近はね、幸先詣っていうのもありますけれども、松本師匠の初詣は。
はい、これは毎年、元旦にですね、早谷神社さんの方へお参りをさせていただいておりますので、こういった形になろうかと思います。
はい、分かりました。最後にですね、この FM 初会長をお聞きになっているリスナーさんにメッセージをどうぞよろしくお願いいたします。
はい、私市長になってから、またなる前もですね、常にこの街づくりにおいて念頭に置いているキーワードがありまして、これは未来が面白いという言葉なんですが、廿日市がそんな街でありたいなと常に思っています。皆さんのですね、喜びや感動をお届けできるように、そんな街づくりに励んでいきたいと思っていますので、今年1年どうぞよろしくお願いいたします。
はい、本当によろしくお願いいたします。本当に力強い温かいメッセージをいただきました。最後の最後にですね、松本秘書、これも毎年質問させていただいております。リクエスト曲お願いいたします。
はい、私毎朝出勤する前にですね、 NHK の朝ドラを見て出勤するんです。今カムカムエブリバディという朝ドラやってますが、その主題曲をリクエストさせていただきたいと思います。
はい、ということで年頭のご挨拶、廿日市市、松本太郎市長にインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まずは自己紹介をお願いします。
はい、私廿日市市国際交流多文化共生室の長島と申します。
はい、どうぞよろしくお願いします。よろしく
お願いします。
はい、長島さんはきらり廿日市初ご出演と。
そうですね、
はい、今までは、まあ、例えば前いらっしゃった障害学習家さんで生放送にたくさん出られましたけれども、はい、意外にキラリは初めてということで、
はい、
はい、よろしくお願いします。趣味はアカペラというアカペラもされるんですよね。
そう、歌うのが好きで今もボイストレーニングをに教室に通ってたりとか。
そうなんですね
してます
ちょっと一曲歌っていただいて例えば どういうところでこう発表されたりとかするんですか。
いや、今はもう発表とかがないん で、
ね、
なかなかする機会がないんですけど、そのまあ教室の中でその YouTube でまあ自分が歌っているのをまあそれぞれが上げていくっていうような
興味。なるほどですね。
はありました。
それはどうやって検索すればいいか。
それは秘密です。
はい、またちょっと長島さんがね歌われるところもぜひ取材に録音しに行かせていただけたらなというふうに思います。大丈夫でしょうか。
ありがとうございます。
はい、ということですね、今日は、まあ、多文化共生室さんということで、はい、日本語学習支援者養成講座についてですね、インタビューをさせていただきます。まあ、日本語学習支援者養成講座ということで、これはどういった講座なんでしょうか。
こちらは、日本語学習支援者っていうのがまず日本語を、まあ、外国籍の住民の方に教えてあげるボランティアのことでございまして、今回廿日市市で暮らす外国籍の方々に、日常生活に困らないよう日本語学習の支援や日本人住民との交流の機会を作るために日本語教室を新たに開設したいと考えていまして、教室で一緒に活動してくださる支援者を募集しております。養成講座を受けて支援者として教室作りに参加していただけないかということで、今回ご紹介させていただいております。
はい、分かりました。これ基本的に日本人の方が対象なんですよね。
そうですね、基本的には日本人の方、はい、で、はい、まあ、外国籍の方でも日本語が上手な方というような方もおられるかなと思います。
あ、なるほどですね。はい、日本人の方も OK ですし外国籍の方も OK ということで、はい、 そして、まあ、その日本語教室でのボランティア活動に興味関心のある方がまた対象になってくるということなんですね、はいはい、そしてこの、支援者養成講座なんですけれども第3回まであるんですよね。
そうですね、
はい、それをちょっとお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
はい、一応3回に分けてやっておりまして、第1回が1月の22日土曜日の1時半から3時半までで、地域日本語教室の役割というタイトルでやらせていただきます。で、第2回については優しい日本語という題名で、2月の5日土曜日13時30分から、15時30分で、第3回については外国人市民の声を聞くということで、実際に外国人の住民の方にゲストとして来ていただいて、実際に、コミュニケーションを取ってみてですね、外国人に対するコミュニケーションについてこう学ぶようなものでして、こちらは2月の12日の土曜日13時半から15時30分に、開催予定としています。
はい、わかりました。いずれも土曜日、そして時間も一緒です。土曜日の午後1時30分から午後3時30分まで、第1回目が1月22日の土曜日、第2回目が2月5日土曜日、そして第3回目が2月12日の土曜日となっています。で、定員はありますでしょうか。
定員の方は一応20名でしておりましてですね、で、定員をまあ超えてしまった場合は抽選という形になってます。
はい、そして気になる講師の方について教えてください。
はい、講師の方については広島国際センターの日本語常勤講師として働いておられます犬飼さんという方になります。こちらは広島県内をまあ中心に日本語ボランティアの講座などをですね、たくさん行っていらっしゃる講師の方です。
はい、わかりました。はい、そしてこの日本語学習支援者養成講座、どちらで行われるんでしょうか。
はい、今回三内市民センターの2階大研修室の方で開催を予定しております。
はい、参加費は無料ですね。はい、そしてお申し込み方法も教えてください。
はい、お申し込み方法なんですけれども、電話またはメールでお願いいたします。まず廿日市市国際交流協会のか、廿日市市国際交流多文化共生室か、宮内市民センターの方にお電話をいただければと思います。
はい、わかりました。廿日市市国際交流協会が0829-20-0116、20-0116番、もしくは廿日市市国際交流多文化共生室、電話番号は0829-30-0201、30-0201番。そして実際にこの教室、養成講座が行われる宮内市民センターさん、電話番号が0829-39-6011、39-6011番にお電話をしていただけばいいんですね。
そうですね。
はい、で、メールも OK ということで、廿日市市国際交流協会のホームページを見ていただいたらメールアドレスも載ってありますので、そちらからお送りいただけたらと思います。お申し込みの締め切り日はいつでしょうか。
令和4年の1月12日水曜日までで必着となっておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。やっぱりね、支援をしていただきたい外国籍の方たくさんいらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、やっぱり宮内地域っていうのがもう外国籍が多い地域であるので、たくさん外国人の方がいらっしゃいますので、ぜひここの日本語教室に一緒に参加していただいて、日本語を一緒に教えていただければなと思っております。
はい、わかりました。まあ、宮内地域の方も、ね、非常に外国籍の方が多いということなんですけれども、それ以外の地域の方も自由に参加をいただいてもいいんですよね。
そうですね、もちろん大丈夫です。
はい、わかりました。はい、最後に一言メッセージをよろしくお願いします。
こちらの詳細についてはですね、一応市のホームページにも上げておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。今後その宮内市民センターの方で、日本語教室を作っていくので、ぜひですね、興味がある方に関してはこちらの講座に参加してみてですね、一緒に作っていくことができるのであれば、こちらとしてはすごく嬉しいので、ぜひ参加していただければなと思います。
はい、これからも宮内市民センターがこういう拠点になるということ
なんですね。そうですね、宮内地域の拠点として宮内市民センターで日本語教室をずっと、開催していくような流れになるかと思います。
はい、ということで日本語学習支援者養成講座について 廿日市市国際交流多文化共生室の長島さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。